アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。いや、わからん。わからんな。もうね、調べてみた結果ね、わかんなかった。正直。いや、まだなんだよ。このポッドキャストの収録をしてる時にはまだなんだけど、結局、じゃあこれからの話をしようと思って調べてみたところ、もう何やってたんだかよくわからない。というわけでね、唐突ではありますが、粕谷浩二、また、禁煙、始めようと思ってます。もう何度目なんだろうね、これね。実際、僕は、愛煙家ですからね。タバコを吸っている自分っていうのが、まあ割と好きだったし、それこそ本当にもうその体に悪いよとか知ってたし、もう随分前から世の中大体の人がタバコを吸っている人のことを好きじゃなくなっていたことも知ってた。だけど、なんというか、あ、そうそうそう。今回、平井さんの一人語りの、オーディオドラマの方に僕は脚本として書き込ませていただきましたけど、実際いろんなことを思ってたけど、結局好きだからタバコを吸い続けてたわけですよ。で、まあね、一番記憶に残っているのが、1年半、2年ぐらい前なのかな？ 1 年半ぐらい前なのかな？もうそこら辺定かじゃないんだけど、だからもう記憶は薄いんだけど 禁煙したいんだということで、その当時、LINE アット、まあ、公式 LINE アカウントみたいのをプロジェクトワンサイズでやってて、で、そこで、禁煙したいから協力をしてほしい。禁煙したい僕を応援してほしい。みたいな感じで、応援してもらいながら、禁煙をし始めて、まあ結構長い間禁煙はまあしてたんだけどね。だけどまあまあまあいろいろあっていつの間にか吸うことになりまして、ねえねえ、もういろいろあってさ、それより何年か前とかにも、もう本当に禁煙しようと思って、でも禁煙やめて、なんかいろいろね、経てきたんだよね、これまで、僕。で、その禁煙するたんびに、やっぱ、タバコ吸ってたいんだよなーっていうのを再認識しちゃって、タバコを愛し、もう、何度もとさやみたいな感じだよね。愛しているけれども、別れた方が未来のためなんだよ。って思って別れて、でもやっぱり君じゃなきゃダメなんだって戻って もう行ったり来たり行ったり来てずーっとしてたわけでね、結局この1年ぐらいはまあタバコと共に暮らしをまたしてたわけですよ。1年以上かな、してたんですけども、いや本当この夏を経てね、ふと思ったの。この夏はね、例年の夏とはやっぱり違いまして、僕、コロナウイルス陽性になって倒れ寝込んだじゃない？あの時本当に、ああ、命の危機だなって感じたりはしたわけよ。で、まあなんとか乗り越えてね、生還して、で、しばらく、まあ、しんどい会社、しんどい社会生活、しんどいって思いながらも、なんとかかんとかやってきて、コロナで受けたダメージは、なんとかなったのかなと思いつつ暮らしてはいたんだけど、振り返るとね、コロナから回復、社会復帰して、ずーっと、 と体調悪いの。いや、笑えない。笑ってる場合じゃないんだけど、いや、本当に、なんか、まあ、嗅覚が戻らないっていう話はちょいちょい、ポッドキャスト内でもしたと思いますけど、なかなかやっぱね、前回まではまだ戻らないしね、匂いがまだ戻らないし、あの、お腹がずーっと痛くて、いや、本当あの、なんて言うんだろう、あの、僕、もともと、何年も前、10年前とかは、ストレスなどなどから便秘気味だったんだけど、いろいろ体質改善をして、便秘症は治したんだけど、そっから、まあ、たまにね、たまに便秘気味なことがあったり、で、まあ、お腹冷やしたらお腹下したりしてたんだけど、ああ、だからな、季節変わりっていうのもあってかもしれない。けど、ずーっとお腹痛くて、コロナ明けてからずーっと、もうダメかなと思ってさ、なんかね、その胃が弱ったのかなとか思いながら、でもね、あの食欲とかはまあ戻ったりもしたから、また元の量とか元食べてたものとかを食べて暮らしてたんだけど、なんか朝とかずっとお腹が痛くて3回4回トイレに行ったりして時間を費やしてたりしたぐらいずっとお腹痛くてね、体調悪いなーつって、で、まあ、コロナのせいだとは思いますけども、すごいこう会社行くの嫌だなって、気分も晴れないし、体調がずっと悪いのもあって、なんか少し体調良くなってみたいって思ったんだよね。なんか言ってること変なような気はするけど、変なような気はするんだけど、文字に起こしてみると変なことは言ってないよね。体調良くなってみたいと思ったんだよね、ふとね。で、まあね、しっかり寝たいんだけど、なかなか寝る時間とかはまあまあまあまあ、あんまりね、十分に、本当に僕は毎日9時間とか寝たいぐらいなんだけど、そんなにはなかなか寝られないし、で、あとね、休日はせめてしっかり休もうとか思ってもいるんだけど、休日もなかなか落ち着いてね、まとまった休日が取れないし、いろいろあって、じゃあ、少しでも健康になるとしたら、一つ思いつくのは禁煙かなとかね、思ったりしたんだよね。で、あと、それを思ったのがたまたまなのか、もしくは、その思うに至った要因としてあったのかは、ちょっともう自分の記憶定か、もうコロナ明けてから記憶力ももう著しく落ちてる気もするから、よりひどくなってるから、覚えてないんだけど、この2021年10月にまたタバコ値上げするのね、40円。で、あ、僕が吸ってるタバコは40円値上げするんだけど、もうタバコにお金かかるなぁとも思ったりしてね。すごい普通の話でしょ。もうね、体に悪いのを知ってたけど、吸いたいから吸ってた。で、タバコ高いよ。で、タバコ吸い続けてるとなんか余計な出費になってる気がする、してた。けども、吸いたいから吸ってた。だけど、その二つにまともに自分自身がこう、抗ったんだよね、なんかね。少し健康になりたいなとか、タバコの出費、また値上げして痛手だなとか。なんかそんなこと考えてたら、もうじゃあ禁煙すりゃいいじゃんって素直に思っちゃってさ。で、あと、まあ本当にタバコ吸える場所っていうのが外ではなくなったし、で、まあドラマにも書きましたけど、ふと気づいたら、タバコ喫煙所 で、タバコを吸いながら話していることとかが結構好きだったりしたんだけど、もう最近いないね。喫煙所で話する人とかも、ほとんど。今の会社に、もう喫煙者は何人か、それこそ本当に片手で収まる、余裕で収まるぐらい何人かいるんだけど、まあ別にもう喫煙所で会う感じじゃなくなったしね。まあ一緒に働いてるかっていうのもあるけど。で、なんかその外の現場とかでも、まあなかなか喫煙所ないし、喫煙所であっても、まあ喫煙仲間ではあるから、なんか親しみはあるっちゃあるんだけど、なんか昔ほどね、なんて、強い仲間意識っていうのがなくなった気がするんだよね。なんか、タバコ吸いながら黙っている。あ、まあコロナの影響もあるかもしれないけどね。あまりベラベラ喋らないようにしましょうって喫煙所に書いてあるんだよ。だから ね、特に何も喋らず、タバコだけ吸って、つって、それぞれの持ち場に戻っていくっていうさ。でも、その喫煙所でのタバコミュニケーション、もうなくなったな、気づけばって思ってさ。じゃあ、禁煙しようって思ったんだよね。で、この収録時ではまだ、ビチッとやめてないです。ただ、一時期ね、僕、これ、ポッドキャストでも話したような気がするんだけど、まあ、記憶にはもうないから、ここで初めて話すような気持ちで話すけど、まあ、基本的に、愛煙家だった時は、いつでも、懐、まあ、ないしはポケット、ズボンのポケットとかにタバコが入っていて、んで、まあ、ああ、疲れた、とか、ふぅ、一息つことかって思った時にタバコを吸いに行って、常になんかいい、自分の中のいいと思えるペースでタバコを吸って休憩を取ってってやるのをやってたんだけど、とりあえず今はタバコをポケットないしはバッグとかに入れずに、つまりタバコを持たずに朝家を出る。で、家に帰ってくるまでは、タバコを一切吸わないっていうのを、今やり始めたところ。だから、まあまあまあ、一日の十何時間は禁煙をね、まずしてみてるんだよね。で、まあ、家に帰ってきて、タバコを吸って、まあ、そんな、さほどなんか、うまいみたいな感じも、今ないな。っていうのをちょっとね、自分の中で入れている。ただ、その習慣として、やっぱこう、タバコを吸っていた、まあ依存がね、強く脳にも残ってるから、ビチッともう吸っちゃいけないんだみたいにすると、ストレス溜まることも知ってるわけ。もう何度目かの禁煙だから、知ってるわけ。だから、まあまあまあ、緩めに、まず本数を減らして、で、あ、しまった。今日タバコ一本も吸ってないやーって気づくぐらいまでこう意識を薄れさせていって、そのままフェードアウトしようとね、今思ってるところです。だから禁煙始めましたみたいな感じで、禁煙の入り口に立った感じ、まだやめてはいないけどっていうところになってみてます。はい。で、ね、それこそもうみんなに応援してもらって禁煙した挙句にまたタバコ吸い直したりしてったわけで、今になってちょっと本気で、どうもすいませんでした。禁煙をね、応援してくれたみんながいてくれたにもかかわらず、僕はもうむにゃむにゃむにゃ、とりあえずなんかバレなきゃいいか吸ってとかって思って、こうタバコ吸い直していたんです、実は。ここで、そうだったのって思った人ももしかしたらいるかもしれない。だから、その気持ちをね、裏切って本当に申し訳ないと思ってる。真面目にそこは言っておく。茶化さず。だけど、その、ね、だからその、なんて言うんだろう。その覚悟の表れでもあったわけですよね。みんなに、やめますと宣言して、 で、囚人監視っていうんですかね、こう一応みんなに言ったからには絶対に禁煙成功させるぞとかいろいろこう責めていたわけですけども、なんかみんなを巻き込むのもそれはそれちょっとなんか申し訳ねえのかなとも最近思い始めて、だって勝手じゃない、タバコを愛しタバコと共に暮らしてたのも僕の勝手だし、まあ、その上で禁煙したいです、禁煙しますっていうのも僕の勝手じゃない。だからあの今回はもうそんなにみんなに、まあ、とはいえここで話しちゃってるんだけども、あのみんなになんか応援してとか禁煙してますっていうアピールをそんなにせずに、まあね、タバコをスーッとフェードアウトしていって、であとリアルな周りの人には何人かには言ったんだけど、禁煙しますとかつって言ってみたんだけど、でもなんかその、うん、その派手にせずに地味にフェードアウト、そう今回の禁煙は地味にフェードアウトが目標です。なのでね、これからじわじわと禁煙をして参りたいと思っている粕谷浩二がお送りしてまいりますので、どうぞ、温かい目で見守るというか、優しい耳で、聞き守って、見守る、聞き守る、聞き守ってください。言えなかった何も。さてそんなわけで皆さんは体調はいかがですか？僕は相変わらず最近もまだ体調は良くない。あ、でも少しずつお腹の調子は戻ってはきた。あのタバコの本数を減らしたかどうからかどうかはわからないけど、少しずつ体調は戻しかけてはいます。ひとまずそんな僕たちは今できることをできるだけ僕ららしいやり方を考えつつ、今から未来に向かい続けようということで、今回も別撮りリモート収録でお送りしていますね。本当に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置一気に解除したんでしょう。これが配信されているのは10月1日ですから、したんでしょう。わかりませんけど、そこら辺わかりません。でもひとまずね、そう、僕は僕で今できることをできるだけやってみるということで禁煙を始めてみましてね。で、禁煙の思い出もちょこちょこあるんだよね。一時期2020年の3月、ちょっと時期忘れちゃいましたけど、集まれ動物の森、あつ森をね、任天堂スイッチソフトやってた時期とか、あ、それの1年前か、だから2019年とかに確か、いつでも働く細胞っていうスマホアプリゲームをやりながら禁煙してたり、で、あつ森を始めた頃も確かもう一回禁煙してたんだよなとかね、そういうことを思い出したりしてるんですけどね、禁煙からいろんなことを思い出したりしてるんですけど、あ、今回も禁煙だから集まれ動物の森やろうかなと思って。で、あの、もうね、確か僕の記憶に残っている感じで言うと、2021年の3月ぐらいに、確かもう丸1年あつ森やったからもういいでしょうみたいな感じで、なんかふんわりやめたんだよね。確か。だから、もう僕の島に遊びに行かなくなって半年、6ヶ月ぐらい経って以上、かもしれない、立ってるわけですよ。今行ったらどうなってんだろうね。なんかちょっと怖いね。なんかどうなってんだろう。別に喧嘩したわけじゃないけど、疎遠になってしまった友達のもとに久しぶりに会いに行く連絡を取るって、なんかちょっとドギマギするね。でもそんな感じで、あつ森もちょっと再開してみようかなって思って見てたりします。うん。あと、禁煙すると、結局口寂しさもあり、あと体が調子が良くなっていけばいくほど、 お腹がめっちゃすくんです。僕の過去の経験からすると。で、お腹がね、めちゃめちゃ空いちゃって、めちゃめちゃ食べちゃうと、めちゃめちゃ太っちゃうわけ。だから、その生活習慣もちょっと改善してみようと思って、もう15年以上でしょう、多分。15年以上ぐらいになるんだと思うんですけど、僕がね、やり続けている、朝食べない、昼食べない、夜だけ食べる、一日一食生活っていうのも、これ、今の状態でやり続けようと思うと、多分、朝昼にめちゃめちゃお腹が空いて、あーみたいになっちゃうと思うの。それもね、ちょっとテコ入れしてみようかなと考えてるんだよね。ただ、残念なお知らせが一個ここであって、今もう一人喋りで20分超えちゃったね。いろいろちょっと喋りたいなと思ったんだけど、これこのまま一人喋りで30分やってもちょっといろいろ僕の中でのプランが崩れてしまうので、なんか今後またぼちぼち喋っていきます。この禁煙にまつわるエトセトラをね、今後ぼちぼち喋っていきたいと思っておりますよ。あ、とはいえか。そうね。緊急事態宣言だけじゃなく、まん延防止等重点措置も、まあ、政治的にね、全解除されたんでしょうから、次回以降ね、平井さんと、このポッドキャスト三色丼、別のリモート収録でやるか、どうしようか、相談しなければならないね。まあ、平井さんと今のところまだどうしようかっていう話はしてないんだけど、まあ、やっぱね、基本的には、まん延防止等重点措置、ないしは、緊急事態宣言で、感染拡大を防止しようということもあり、ちゃんとそういうところは、しっかりと世の中のことを見て考えて、活動を続けたいという、僕らの中の正義もありまして、相方の平井さんとね、なんとか別のリモート収録という形を作り上げて やり続けてきたこのポッドキャストですけど、まあ一応その全部解除されたりしたとするんだったら、また対面収録に戻ってみてもいいのかなとは思うけどね。けどね、真面目な話これ。制作会社員として働く僕と、声優活動をしていくためにも、家庭を守るためにも、たくさん働いている平井雅之さんとも、時間が合わないんだよね、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ合わない。お互い時間がない人同士みたいになっちゃったから、結局。だから、じゃあ対面収録にしようか。いつ空いてる？空いてない。みたいな感じに なり得るんだよね。だから、ね、時間さえ合えば、まあ対面収録に戻していこうかなと今考えているところではあります。あとはね、一応、世の中的には、全解除、自粛、規制、全解除、だったりするとはいえ、感染拡大防止には常に意識をしていきたいなとは思っているので、ワクチンをね、ひとまず早く打ちたいなと思いますね。平井さんにも打ってほしいと思いますね。やっぱ、これはもう、人と会わないとできないことをやり続ける、そういう僕らの、ある種、仕事、義務の一つだよね。ワクチンを打って、で、お互いにある程度約束した中で、それでもまあしばらくはマスクをつけっぱなしなのかもしれないけども、いろいろやることはやった上で、 さ、対面収録再開していきましょうみたいにできたらいいなと思ってはいますかね。あ、じゃあ25分も喋ってしまったので、そろそろそんな僕らがお送りするポッドキャストの平井さんパートを迎えたいと思います。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ三色丼ぶり。どうも、しばらく前ですかね、ワクチン接種始まった頃に早く打ちたいと思ってたけども、全然予約が満杯で取れずに、全然ワクチンの予約取れませんよ、僕は早めに打ちたいんですけどね、なんて言っていたらコロナにかかって死にかけました。粕谷浩二です。今はひとまず元気、そして禁煙をしていってますます健やかな人生手に入れたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が、あんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らのうまみをおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。ちなみにゆくゆく将来的にはムーブマンの声優として活躍する平井正幸のさまざまなパーソナリティを皆さんに存分に味わっていただけるような形式を目指しております。さて、それでは例のコーナーにすぐ行きましょう。ツイッターを見ててもわからない平井さんの近況を僕と一緒に所長するのコーナーです。自宅で一人収録をしてくれてある平井さんのトークを、僕も事前に聞いておくことなく、ここでリスナーのどんぶりちゃんたちと一緒に初めて聞く所長のコーナーです。平井さんは今回はどんなお話をしてくれているでしょうか。それでは自宅で収録済みの平井さん、よろしくどうぞ。
どうもこんにちは、あんこ大好き声優平井正幸です。
あん、
緊急事態宣言解除されるんですかね。なんか延長になったり、まん延防止措置になったりで、もうなんか行ったり来たりだったんですけど、行ったり来たりというか、まあ緊急事態宣言解除されなかったりが続いてたんですけれども、ここに来て、
うん、
ねえ、解除ってなって、
うん、
どうすりゃいいのみたいな、逆に逆にね、
政治臭がするよね、うん。
まあお店が夜遅い時間までやってくれるっていうのはちょっとありがたいかなっていうのはあるんですけれども、ただ本当にいいのみたいな
ね、
戻るのっていう、なかなか不安なところもありますよね。
ね、
まあワクチンもね、接種進んできてはいるんですけれども、でもワクチンを接種したからといってね、やっぱり感染防止対策はね続けているわけですからね。
ね、
かかる人はかかるっていう、ですからこう緊急事態宣言解除イエーイってなってね、これでまたこう感染者数が爆上がりみたいな感じになるのはちょっと怖いですよね。各言う僕はですね、実はワクチンも接種しているんです。はい、
そうだったんだ。
ちょっと言うタイミングというか、なかなかこう世情的にもね、言っていいものかどうなのかっていう 感じだったんで、
言っていいよ、
まあ、言わなかったんですけれど、言ってないんですけれども、
言っていいよ、
まあ、そうですね、うん、まあワクチンは受けて2回ともね、無事副反応もあり無事なのか2回目の時とかね、やっぱりね、打って次の日は特に、まあ、問題なかったんですよ、
うん、
で、わあ別に大丈夫だ、健康健康って思って、で、まあその日の夜、これあもう一応昨日打ったばかりだから、まあ早めに寝ようって思って、で、まあ、9時ぐらいにそこに着いたわけですよ。
早いね。
でも全然寝られなくて、あれって思って、でこれ、あ、いやもう早いし、あの時間早いから、あ寝られないんだなって思って、
うん、
まあ一応体温測っとこうって思って測ってみたら37度5分ぐらいまで上がってて、おーって思って、あこれが副反応かってなって、あまあまあまあ、37度5分ぐらいだから、まあ、まあ高いっちゃ高いけど、まあそこまでは高くないと思って、でまあこう横にずっとなってたんですけれども、一向に眠れなくて、でまあ眠れない眠れないってなるたびに、こう体温計で体温測ってみると、やっぱりこう 37.5 からまあ8の間ぐらいを行ったり来たりして、結局そのまま明け方ぐらいまで全然寝つけずに過ごすっていうね、でもう朝の5時ぐらいにようやっとこう、
ようやっと
熱もスッて下がって、で、まあ、30分ぐらいすやっと寝たんですけど、まあ、それが副反応でしたね、僕の場合は。なかなかね、まあそんな感じでね、まあ、副反応の、まあ、ひどくはなかったのか、
それだけで済んだんなら、まあいい方だね、
接種して今に至るわけですけれども、でもやっぱり、感染防止のうがい手洗いマスクは毎日してますし、やっぱりこうね、気をつけて生活っていうのは続けてますね。
そうだね、
まあ、そんな感じで、ただ解除されて、まあ、この三色丼またこうカスヤとね対面で収録したいっちゃしたいんですけどね、まあカスヤも僕もちょっとスケジュールがなかなか合わないっていうね、これまたまあなんていうんですかね、どうしようカスヤカスヤの新居にも、まあ、行ってみたいし、ただね、どうなるか、まあ今後ちょっとお互いのスケジュールを確認しつつ
な、
良きタイミングで対面収録に戻ってみる、もしくはもうスケジュールが合わないからって言ってちょっとしばらく、
もう一生な、
まあ、
一生別撮り、緊急事
態宣言解除されてもこの別撮リモート収録をねちょっと様子見で続けて見ようかね。
ただの別撮りだからね。
さてどうなることやらですけれども、
時間が合わなかったらただの別撮り。
あの前回、あ話変わりますけど、前回マイミンさんからお便りいただきまして、
いただいてました、
ありがとうございます、先日大量のあんこを作ったんですけれども、どれくらいで食べきったのかっていうね、あの鍋いっぱいの あんこをね、
うん
うん、
500グラム分煮たんだっけ。
まあ数えてみたら作った日から4日、
お
4日で食べきってたみたいですね、
あの鍋いっぱいを、うん、
でまあ食べ方的にもまあいろいろ試してみたんですけれども、まあ、まず出来たてのできたてほやほやのあんこは、まあ、そのままで食べましたと、あと続いてわさびをつけて食べてみましたと。
信じられなかったです
ね。意外といけたと、
うん、
でもう一つね試したものがあったんですよ、七味、七味をかけてみたんですね、ただ七味はねやっぱりあちょっと微妙だったな、うん、七味は、うん、そうでしたね。でまあその次にまあ前もやってみたアンチーズトーストですね、
あ
それを試しました。試したっていうかまあ前にやった時に美味しかったんでね、今回も作ってみましたね。
アンピザだね、うん、アンピザ
安定の美味しさでしたね。
安定、あんこだけ
に。でまあその次に、まあ、前回も言ってたんですけどこれ冷めた状態でわさびつけて食べるとどうだろうって思って、で冷めた状態でわさびつけて食べてみたんですよ。ええ、あこれもまあ意外といけるっていう大丈夫だ大丈夫だっていうなんかもう、うん、
大丈夫かどうか聞いてないよ、
ね、あったかくても冷めてもわさびとあんこ
想像つかないな。
よかったですね
やろうとも思わないな。
あとねたまたま家にねサラミがあったんですよ。ピザとかに乗ってるサラミね。
不穏だよ、
サラミと一緒に食べてもこれあんこ美味しいんじゃないかって思って、
マジかよ、
食べてみたらこれもね意外とあったんです。
嘘だろ、
サラミのしょっぱさとあんこの甘さが結構マッチしてですね美味しかったですね。
嘘だろ、
でそれからまあこれは結構やる人いるかもしれないんですけど、豆乳にあんこを入れて温めて飲んだりしましたね。
それちょっとおしゃれ、ね、
これはもう安定の、うん、安定安心の美味しさでしたね、
うん、
豆乳とあんこは合いますね、まあそんな感じでそんなこんなで鍋いっぱいのあんこは全部平らげました。
4日でだ。
はい、美味しかったです。
あっという間だな、マジ。
はい、そんな感じでね、まあ日々あんこを摂取している平井なんですけれども、
すごい。本物だな。
そうですね。もうやっぱり緊急事態宣言解除されたら、もっと気軽に和菓子屋さんだったりとかね、甘味処にね行きたいですよね。うん、やっぱそれですかね。うん、あとはまあちょっとお出かけをねもうちょっと、まあ、気をつけつつですけれども楽しんでいきたいな。うん、そんな緊急事態宣言解除に向けて期待しているところです。はい、以上ここまでのお相手は、秋になったんで食欲の秋ということで美味しいもの美味しいあんこをたくさん食べに行きたいな、緊急事態宣言が解除になったら、あんこ大好き声優平井雅之でした。お粗末様でした。カセヤにお返しします。
いやー、うん、いやー、まあ、飽くなき探求心というかね、もうあんこ好きすぎて七味かけて食べてみて違ったとかって、すごい すごいと思いますよ。サラミに乗っ食べてみたら意外といけたとか、マジ信じられないわ。ちょっと無理だわ。想像するだけで結構無理だわ。マジか。でもいいでしょう。そんな平井さんがやっぱりあんこ大好き声優として輝いている、そう思うよ。全然ね、それ、まあ、ブログとかにしたためればいいんだけどね、意外と自分だけで楽しんで終わってしまうんでね。なんかね、まいみんさんもなんかね、もっと知りたい知りたいって思ってくれたから前回コメントくれたんだと思いますけど、あ、メールくれたんだと思いますけど、割とね、なんかもっと、そうね、僕も何かみんなにお伝えできる、いや、ちっちゃいことでもいいんじゃないかなと僕は思うわけで、それこそ僕が好きな人が、あのね、表現者がツイッターとかで、まあ今日は、ね、まあ、あんこをサラミと一緒に食べてみたら意外といけたよとかつって写真を上げてくれてたりしたら、僕は嬉しいと思うから、僕も何かそんなことで、何かしらね、日常も人生そのものも表現してみて、誰か本当に一人でも二人でも、まあ、10人でも100人でも、カスヤの人生なんとなくいいねって思ってくれたりぐらいの、その表現活動は続けていければいいなと思いますから、まあ、これからもね、もうちょっと何かしら、それこそもう禁煙して、割とこう手持ち無沙汰な時間が増えますからなんかいろいろもっとツイートするのも増やしたり、読むのも増やしたりして、なんかいろいろ考えて表現活動にもう少しだけ時間を使えるようになっていきたいなと思っております。さて、今回の三色丼はそろそろこの辺りでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームをご用意してありますので、ご意見やご感想や疑問や質問、そしてもう本当に些細な普通オタなどなど、どうぞお気軽にお送りください。次回の配信は10月11日月曜日です。緊急事態宣言明けてるんでしょうね、で、カスや平井どうするか分かりませんが、とりあえず配信日前後めちゃめちゃ忙しくなっていることは確定しているので、どうなっているでしょうか無事に撮れるんでしょうか、それもご期待ください。以上、今回のお相手も、だからそんなね、爆裂な冒険はしないけどね、今も大好きなんですけど、一時期よりポン酢にハマっていた時とかがあって、基本何でもポン酢をかけて食べたりはしてましたね。でもそんな爆裂なチャレンジはしなかったけど、何にでもポン酢をかけて食べてるのが楽しかったぐらい僕はポン酢は好きだったりします。粕谷浩司でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。